聖書詩編16編7から11節、マルコによる福音書16章1から8節。私は主をたたえます。主は私の思いを励まし、私の心を夜ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいますし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝、ごく早く日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。説教、恐ろしく思うほど。今日はイエス・キリストの復活を記念して礼拝を捧げています。主イエスが復活なさったことを私たちは喜び祝います。復活日、イースターは私たちにとって喜びの日です。ところが、先ほどご一緒に聞きましたマルコ福音書には、喜びという言葉が出てきません。今日の箇所は、主イエスの復活の日の出来事であるにもかかわらず、喜びという言葉がないのです。しかも最後は、恐ろしかったという言葉で終わっています。聖書というのは不可解な書物だと思います。喜ぶべき出来事の最後が恐ろしいというのはどういうことでしょうか。この復活の出来事からしばらくしてから、弟子たちは主イエスを述べ伝え、教会を建てていきます。彼らが主イエスの復活によって力づけられたのは、彼らが伝道した様子から知ることができます。ということは、復活は恐ろしい出来事ではなかったということです。初めのうちは恐ろしかったとしても、何かをきっかけにして復活が力になったのではないでしょうか。つまり、今日の箇所は恐ろしかったで終わっているのですけれども、弟子たちはずっと恐ろしさで震えていたわけではないのです。恐ろしく思うほどの出来事を消してしまう何かが彼らに起こったと考えてよいかと思います。ところで、今日の箇所の出来事は、シエスが十字架で死んで3日後の日曜日の朝に起こりました。この朝にシエスは復活なさったと聖書のあちらこちらに書かれていますので、ほとんどの方はシエスの復活が起きたものと知っていて、今日の箇所を読んでいます。復活を知っているのと知らないとのでは大きく違います。ここに出てくる女性の弟子たち、また他の弟子たちも、 主イエスが復活なさったのをまだ知りません。女性たちは何も知らずに主イエスの遺体を納めた墓に出かけていきました。この3日前主イエスが死なれたのは金曜日の夕方近くで、日没とともに安息日が始まりました。安息日になると何もできなくなりますから、ある議員と女性たちは急いで主イエスの体を十字架から下ろして、遺体に雨布を巻いて墓の中に納めました。本当ならば遺体に香油と呼ばれる油を塗らなければなりませんでしたが、時間がなくてできませんでした。そこで女性たちは安息日が終わった日曜日の朝早くに、シエスの遺体に香油を塗るために墓に出かけていったのでした。墓に行く途中で墓の入り口を塞いだ石のことを相談しました。石は大きくてとても重いのです。女性たちは誰があの石を転がしてくれるでしょうかと話し合いました。朝早い時間の墓に自分たち以外に誰がいるというんでしょうか。まるで人ごとのようです。のんきなものです。石を転がすことを気にするだけで、会話には主イエスの復活のことは何も出てきません。墓の中に納めた主イエスの体に香油を塗ることだけで頭がいっぱいだったようです。彼女たちが香油を携えていたのは、墓には当然主イエスの遺体があるものと思っていたからです。彼女たちにとって主イエスは死んだままのお方です。ですから墓について死なれた主イエスの体に香油を塗ったら再び帰っていくだけだと思っています。シエスが復活なさったとは思いもよりません。シエスが復活なさることをあらかじめ聞いていなかったのでしょうか。12人の弟子たち、復活の日の朝にはユダが抜けて11人になっておりましたけれども、少なくとも彼らはシエスから直に復活のことを聞かされていました。シエスは彼らにご自分は殺されて3日の後に復活することになっていると3度もお語りになりました。ですから彼らが今日の箇所に出てくる女性たちに主イエスは復活なさるんだと、伝えていても良さそうなものです。彼らが復活のことを彼女たちに話さなかったのか、それとも彼女たちの方が12人から復活のことを聞かされたのに大して気にも留めていなかったのか、いずれにしましてもシエスが語ってくださった復活のことを誰も覚えていなかったようでした。それで彼女たちはシエスの遺体に香油を塗るために墓に出かけていったのだと思います。復活というのは、一度聞かされたら強烈な印象が残るものだと思っていましたが、どうもそうではなかったようです。少なくとも最初の復活の日の朝には誰も喜んでいません。女性たちは香油を携えて墓に出かけ、11人はおそらく家に閉じこもっていたのでしょう。誰も復活が分かってなかったのです。私たちにしましても復活を初めから分かっていたわけではありません。それどころか未だに分かっていないことも多いのです。例えば主イエスの復活にしましても、どういうふうに復活したのかとか、復活してどんなお姿になったのかとか、私たちは実際に目にしたわけではありませんから、想像するだけではっきりしたことは言えないわけです。シエスの復活でさえわからないのですから、自分たちの復活のことになりますとますますわかりません。私たちが復活について知り得ることには限界があるということです。聖書は事細かに説明をいたしません。ですから今日の箇所の女性たちが何もわからなかったのも致し方ないのかもしれません。 イエスから復活についてあらかじめ聞かされていたとしても、彼らの理解を超えていたと思います。復活は人間にはよくわからないのですけれども、その何もわからないところから、この朝の出来事は思わぬ展開を見せ始めます。女性たちは話し合いながら歩いて墓の近くまで来ました。墓の入り口を見ると、すでに入り口を塞いだ大きな石が転がしてありました。誰が転がしたのかと不思議に思ったことでしょう。墓の中に入ると、白い衣を着た若者が座っているのを目にして、腰を抜かしそうになるほど驚きました。墓の中にはシエスの遺体があるだけのはずでしたのに、なぜか若者が座っているのです。人がいないと思っているときに急に人が出てくるとびっくりすることがあります。まあ、それと同じです。人がいるはずのないところに人らしき方がいたので驚いたわけです。この若者はマタイ福音書では天使と書かれております。神からの使いです。人間ではありませんでした。神の力をもってすれば重い石でも転がすのはわけのないことです。墓の入り口を塞いだ石も神の力によって転がされたのでしょう。女性たちが墓の中に入った時にはシエスの体はもうありませんでした。若者は彼女たちに、あの方は復活なさってここにはおられないと告げました。シエスは復活なさったというのです。それで墓から出て行かれました。あたりにはいらっしゃらなくて、どこに行かれたのかわかりませんでした。ルカ福音書とヨハネ福音書によりますと、墓に納める前にシエスの体に巻いた天布だけが墓の中に残されていたとあります。布が墓の中に残されていたのは、シエスがご自分から動けるようになったことを示しています。それで墓から出て行かれたわけです。この若者はさらに彼女たちに告げました。あの方はあなた方より先にガリラヤに行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれる。かねて言われたというのはいつ言われたのかと申しますと、シエスが十字架につけられる前の夜、シエスと弟子たちが最後の食事をなさった時のことでした。この時シエスはご自分がユダヤ人指導者たちの手で捕らえられる時に、弟子たちがご自分を見捨てて逃げ去ってしまうと言われました。しかしその後にこう付け加えられました。私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。数時間後、シュエスが言われた通り、弟子たちはシュエスを見捨てて逃げました。情けない弟子たちです。しかしそんな弟子たちにシュエスは、復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行くと約束しておられます。あなた方より先に行くというのは、シエスが先に行かれるわけですが、彼らが後から来ることへの期待が込められています。期待というと、来ても来なくてもいいように聞こえますので、もっと強いかもしれません。あなた方も来なさい。そういう意味に捉えるべきかと思います。シエスはご自分のもとに戻ってきなさいと言われるわけです。ご自分を見捨てて逃げた弟子たちを見放しておられません。弟子たちを再び集めようとしておられました。彼らはシュエスを裏切るという罪を犯しますが、シュエスは許しておられます。彼らの罪もシュエスが十字架で負われます。シュエスはあなた方より先にガリラへ行くと言い残して十字架で死なれました。けれどもシュエスはガリラヤに行かれるわけですから、十字架の死で シュエスと弟子たちとの関係は終わらなかったわけです。そこで復活の日の朝になったときに、若者は女性たちにシュエスがなさった約束を思い出させます。かねて言われた通り、ガリラヤでお目にかかれると告げて、弟子たちをガリラヤに行かせようとしています。あなた方も行って、復活なさったシュエスに会ってきなさいと背中を押します。シュエスは十字架で死なれ、彼らの罪をお許しになりました。そして今復活なさって、再びご自分のもとに来させようとしておられます。シュエスのもとに行くことをためらっている時ではないのです。彼女たちも他の弟子たちもシュエスの後を追わなければなりません。シュエスの後を追っていけば、再びシュエスにお会いできます。ところが彼女たちは若者の言葉を聞いて逃げ去ったとマルコは書いています。シュエスのもとに駆けつけたのではありません。家に逃げ帰ったんです。彼女たちは震え上がりました。体がガクガクするぐらいおののいていました。また正気を失うほどとも書かれています。彼女たちがうろたえていた様子がわかります。まともな状態ではありませんでした。彼女たちがそうなってしまったのは、恐ろしかったからとマルコは理由を伝えています。若者の言葉を聞かされた途端、恐怖に突き落とされてしまいました。若者から聞かされたのは、十字架で死なれたシュエスが復活なさったことと、そのシュエスが自分たちをご自分のもとに集めようとしておられたことでした。これらのことが彼女たちにとっては、喜びであるよりも恐ろしかったのでした。彼女たちは自分に正直だと思います。また彼女たちが恐れたことを包み隠さずに伝えているマルコも正直だと思います。マルコは彼女たちが復活なさったシュエスにお目にかかれると聞かされて、飛び上がって喜んだという話に持っていきたかったと思います。シュエスにお会いしてめでたしめでたしで福音書を終えたかったと思います。しかしそうしませんでした。恐ろしかった。復活の日の朝にシュエスの復活の出来事を聞かされた時の反応がこれでは、後々教会の伝道に支障が出るのではないかとためらったかもしれませんが、彼女たちが恐れたという事実をマルコはありのままに知らせようとしたのでしょう。彼女たちを恐れさせたのは何だったんでしょうか。先ほども申しました通り、彼女たちはシュエスが復活なさることを分かっていませんでした。復活がどういうことなのかよく分かっていなかったんです。復活が分かっていない人たちには、死人の復活というのは何かこう得体の知れない恐ろしいことという印象を与えるんではないでしょうか。まだ死体を見る方がマシかもしれません。人の命が終わってもう動けなくなったのは理解できるからです。けれども復活は私たちの理解を超えています。復活のことってよくわからないんです。死んで何日か経って、朽ちかけた人がむくっと起き上がって、そこら辺を歩き回っているところを想像しますのは、ホラー映画の影響かもしれません。聖書の時代にはホラー映画なんてものはありませんけれども、理解できないから怖く思えるのかもしれません。聖書には他にも、彼女たちが恐れたのと似た場面があります。マルコ福音書6章に、弟子たちだけが船に乗って夜中に湖を渡ったことが書かれています。この時シュエスは湖の上を歩いて 湖の上にいた弟子たちの船を追いかけました。弟子たちは自分たちの方に向かってくる主イエスが歩いて来られるのを見て、てっきり幽霊だと思って叫びました。すると主イエスは、私だ、恐れることはないと呼びかけられました。弟子たちは主イエスだと思えなくて恐れたわけです。主イエスだと思えば恐れはしません。だから主イエスは、私だ、恐れることはない、こういうふうに言われ、弟子たちを鎮めました。この時の弟子たちの恐れと今日の箇所の恐れは同じです。自分たちに理解できないことが起きると、私たちはパニックになってしまいます。ただならぬ出来事が自分の身に降りかかると思うと、船の上の弟子たちと同じように体をこわばらせ、叫び声を上げます。これは自分の身を守ろうと本能的に身構えているんです。恐れというのは自分の身を守ろうとすることの表れです。体は正直なんです。何から守ろうとするのかと言いますと、自分を死から守ろうとするんです。得体の知れないものに襲われて死にたくないと思うから、自分の身を守ろうとして相手を恐れます。なんだかわからないけれども、恐ろしく思うほどの出来事というのがあるわけです。恐ろしさのあまりその場から逃げるのは人間にとって正直な行動です。私たちだってそうしたかもしれません。墓から逃げた彼女たちだけを非難するわけにはいきません。彼女たちは復活が分からずに、得体の知れないものと誤解して恐れに陥ってしまいました。この恐れをどうにかして消さなければなりません。復活が分かるようになれば、おのずと恐れが消えていくのかもしれませんが、一番早いのは、恐れることはないとキリストから呼びかけていただくことです。彼女たちの恐れはキリストの声を聞き、キリストを見たときに消えてゆくはずです。そのためにはかねて言われた通り、ガリラヤに行かなければなりません。ガリラヤに行って復活なさった主イエスに会うのです。復活なさったキリストの声を聞いたときに平安がもたらされます。復活がわからなかったとしても、復活なさったキリストにお会いすることによっておのずとわかるようになります。心に光が差し込んできます。死というものが復活の出来事によって力を失ったことがわかるからです。これで死を恐れずに済むようになります。こうして弟子たちは伝道に打ち込んでいったわけです。私たちにしましても、復活についてすべて分かっているわけではありません。けれども、復活についての知識が大事なのではないと思います。復活とは死を打ち破って生きることだと分かればいいのではないでしょうか。キリストにお会いするとそのことが分かります。もはや死にとらわれずに済みます。復活がどんなものか詳しく知らなくても大して問題ではありません。私たちは死んで復活なさった生きておられるキリストを知っている、それだけで十分です。キリストにお会いして平安を与えられ、じわじわと喜びがあふれてきます。何か恐れそうになる私たちにキリストが声をかけてくださいます。恐れることはない。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストはあなたによって復活させられました。 死の力が打ち破られたことを、キリストご自身が姿を現され、言葉をおかけになって教えてくださいました。私たちが死によって滅びることなく、私たちを天の御国に導いてくださり、深く感謝をいたします。復活は私たちの理解を超える出来事です。この世は復活を理解いたしません。私たちがこの世に流されることがないようにしてください。復活の信仰に立ち、死の恐れに立ち向かっていけることができますよう助けてください。聖霊なる神をどうかいつも生けるキリストを私たちにお示しください。教会に集う一人一人をどうか顧みてください。事情があってこの場に集えない人たちをお守りください。病気の人や心や体が弱っている人を支えてください。不安な人に平安をお与えください。苦しむ人を助けてください。看病している人、介護している人の健康をどうかお守りください。救いを必要としているすべての人が、復活の主は傍らにおられることを知ることができますように、主によって慰めをいただくことができますよう、どうかあなたがお計らいください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。